こんばんは。10月30日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz 市川うらら FM より今週もお届けいたします。10月もね、終わりということでね。
はい。
もう11月だね。
ですね、
うん。秋ですね、うん。秋なのに夏の話していいかしら？
どうぞ。うん、
今年の夏はさ、うん、いやー、ついの一言だったね。
本当だよね、
うん。汗垂らしながら仕事してたわ。ね、水分補給が欠かせない一夏だったね。
ですね、うん。暑い夏が過ぎて、うん、秋ということもあって、うん、過ごしやすくなってきましたね。
はい。
あ、そういえば、うん、明日はハロウィンだよね。
そうだね。
ゆうさん、コスプレしたいって言ってたけど、うん、二人でコスプレデビューしちゃう？
したいね。
ゆうさん何がいい？
私ね、実はね、桜、うん、には、はい、キューティーハニーをやってもらいたいんだよね。
なんで？
それあんた、でかいから。
まったくまた今日もセクシーネタぶち込んできましたね。
はい。なんてね。はい。では、いつものお願いいたします。
はい。この番組は毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て、掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい。というわけで、第5週のパーソナリティを担当いたします。フリーアナウンサーのゆうと、
アシスタントのさくらです。
よろしくお願いします。今週のスポットライトのコーナーは、ナスオルゴール美術館を掘り下げていきます。
はい、後半は週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。
はい、
第5週の今夜は、リスナースピークフォーコーナーです。
はい。
どんなお便りが届いているか楽しみですね。
はい、楽しみですね。
また、リクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。
はい。それでは、今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。今週のスポットライトのコーナーは、ナスオルゴール美術館を掘り下げていきます。
はい。
では、手始めにさくらちゃん、美術館の紹介からお願いします。
はい。ナスオルゴール美術館は、1992年4月に開館され、100年以上前に作られた世界中のアンティークオルゴール、約100点が展示されている美術館です。
はい。
1時間に一度、オルゴールの演奏があり、一番古いもので1850年、今から168年も前に作られた癒しの音色を聞くことができます。
はい。
他にもオルゴールの歴史を再現した動くジオラマの展示、また展示室入り口には1930年代に作られたブロンズ製の高さ 5.3 メートル、幅 3.3 メートルのシュナイダー工房製の門扉が出迎えてくれます。
ねえ、桜ちゃんも余裕で入れるね。
余裕で入れました。
はい、
まだまだありますよ。
はい。
白を基調とした癒しの空間、カリオンチャペルでは、毎時30分からオルゴールの音色とともに幻想的な光彩の世界、プロジェクションマッピング、ナスヒーリングシアターも開催中です。
はい。
それと体験教室もありますよ。
うん。
なんと飾り付けパーツ1000種類以上、約70曲から選んで作れる手作りオルゴール教室。ショップでは高級オルゴールから可愛らしいものまで、たくさんの商品が並んでます。
そうなんだよね。
はい。
この私手作りオルゴール教室ね、最後の最後までね、見たかったんだよね。
そうそうそう。
名残惜しそうにね。
そう。
時間があった時また行こうね。
そう。もう見どころ、聞きどころ満載ですよね。
ね。
はい。
はい。ここら辺で、オルゴールの種類と歴史について触れていきたいと思います。
はい。
オルゴールは、機械仕掛けにより、自動的に楽曲を演奏する楽器の一つ、自鳴琴とも呼ばれたそうです。
はい。
日本語のね、オルゴールはオランダ語でオルヘル、やドイツ語ではオルゲルのオルガンを意味する言葉だそうで、英語ではオルゴールと呼ばれず、
はい。 ミュージックボックスとかね。またはミュージカルボックスとね、呼ばれていたそうです。はい。で、大きく分けて、ピンをつけた金属の円筒を用いるシリンダー式オルゴール。
はい。
突起のついた円盤を用いることにディスク式オルゴールに分類される。
うんうん。
ね。原理はどちらも同じで、取り付けられたピンの長さの違う櫛状の金属板、櫛場って言うんですけども、
はい。
それを押し上げ、弾くことにより演奏を行う。小さなドラムやベル、カスタネットやリード、オルガンなどを内蔵しているものもあるそうです。
はい。オルゴールの原型は、17世紀頃のスイスの時計職人が、カリオンの鐘の代わりにピンを利用して演奏させるものもあったそうですよ。
ほう。はい。カリオンってさ、ほら、何回か出てるけど、
はい。
こう、わかりやすく説明するとね、
はい。
複数の鐘を組み合わせて、旋律を演奏したものだそうです。
はい。はい。結婚式なんかでね、よく鳴らす鐘の音色ですよね。
そうだね。
うん。
初期のオルゴールはシリンダー型で、時計職人が手製で作っていたってこともあって、
はい。
非常に高価だったそうです。
はあ、
ね。で、19世紀になり、機械技術や加工技術が高度化すると、ディスクにピンが植え付けられたディスク型オルゴールがドイツから現れたそうです。
はい。
で、ディスク型オルゴールはね、シリンダー型よりも安価で、かつ大量に量産できたので、ディスクを交換することで、シリンダーよりも簡単に曲目の変更ができたため、
はい。
瞬く間にディスク型式ね、オルゴールが普及していたそうです。
そういえばさ、美術館で、ディスク式、シリンダー式以外にも、フランス人形みたいな、かわいいオルゴールありましたよね。
それは、1880年、樹毛工房のね、ランベルオートマタオルゴール付き自動人形、っていうもので、お化粧をする少女と花を売る少女のことだよね。
樹毛工房って言ったらビスクドールで有名ですよね。
そうそうそう。ビスクドールって陶器でできた人形のことなんだよね。
はいはい。
あとさ、靴を磨く猫さんがいたと思ったら、
はい。
ね、犬なんですって言われて笑ったよね。
だよね。そのワンちゃんがまた地味に。ベロを出したり、こえたりするだけという、ね、オルゴールでも何でもないっていう。
そうそうそうそう。そう、
笑っちゃったよね。
そう。あとさ、目覚まし時計のような、可愛い鳥の鳴き声のオルゴールもあったよね。
ミュージカルバードボックス。
そうそうそう。
ピュピュっていうやつだよね。
そうそうそう。
可愛かったね。
でもさ、終わるとさ、勢いがパシッて閉まっちゃうんだよね。
そうそうそう。可愛いオルゴールたくさんありましたよね。
あったあった。うん、ね。でさ、ここはまだまだ紹介したいものたくさんあるんだけども、
はい。
さっき言ってた、ビスクドール。
はい、
陶器でできた人形って言ったけど、私知ったかぶりしたけど、はい、実はここで初めて知ったという。
そうなんですね。
そうそうそうそう。
逆に私持ってます。
持ってるの？
ベイビーの。
ベビーの
可愛いですよ、あれ。
そう、
大きいのはちょっとあれだけど。
ちょっと怖いけどね。
赤ちゃんのは可愛いです。
ああ、そうなんだ。でね、まだまだね、紹介したものたくさんあるんだけど、
はい。
まあ、後半でね、あと話をするようにさせていただきたいと思います。
はい。
はい。さてね、ここで曲紹介に行きます。今回は、那須オルゴール美術館を掘り下げているので、私たちの好きなオルゴールの音色で、パッヘルベルのカノン。
Thank you.
お聴きいただいた曲は、ドイツの作曲家、ヨハン・パッフェルベルがバロック時代中頃に作曲した作品です。心洗われるよね。
ねえ。
カノンってさ、臨床のことなんだって。
へえ、そうなんだ。知らなかった。
私も。
おいおい。
ここでね、結構知るってことは一般だよね。
そうだよね。
そうそうそう。
はい。はい。
さあ、第5週パーソナリティ、私、フリーアナウンサーのゆうと、アシスタントの桜でお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、ナスオルゴール美術館です。前半は主にね、美術館の紹介とオルゴールの歴史について紹介してきましたが、
はい。
後半は美術館に展示してあるオルゴールの種類などについて掘り下げていきます。
はい。
でね、うん、まず紹介したいのが、1860年代。スイス BA ブレモンド社で全200曲演奏可能な世界最大級のシリンダー式オルゴール、インターチェンジブルシリンダーオーケストラボックス。
はい、はい、こちらは美術館で一番最初に演奏されるんですよね。
う
ん、
そう。
8曲入りの大きなシリンダーが25本もあって、うんうん、世界最大級ということもあって、音も大きくて迫力あったよね。
うん、あったあった、
うん。
うん。そうだよね。
はい。
ね、桜の目のように大きく迫力あったわ。
最近ちょっと細くしますけどね。
いやいやいや。
ドキドキ。
あのほら。オルゴール美術館の支配人の越口さんね。
はい。
あれ、あの方、体でかくて迫力ある人だったよね。
ですね。
そう。
最初怖い人なのかと思っちゃいました
よ。そうそう。お髭も生えてて、体大きい。まるでその、なんつうの、ラグビー選手っていうか、
ね、
そう、そういう方みたいに見えたけど、
はい、
でも優しくて、細かいところまで ね、気が利く方で。
もういろんな説明してもらいましたよね。
そう。すべてのものに関して説明してくれて、素敵な方だったね、は
い。そうですね。
名物支配人と言っていいかもしれない。
本当ですね。
はい。でね、じゃあ話を戻して、次は何でしょう、
はい、はい。バレル式ピアノオーケストリアオンジャズバンド。1920年代フランスシー・ルーシュ社、
うん。
ピアノやドラム、シンバルなどの楽器を奏でる自動演奏楽器。
うん、はい。これもさ、また、音が大きくてびっくりしたよね。
そうなんですよね、
う
ん、
そうそう。
なんかこちらは実際にダンスの時にオーケストラを呼ぶよりもスペースが少なくて済むっていうことでよく使われてたみたいですよ。うんうん、
ああ、なるほどね、
うん。
はい、次は、3ディスクシンフォニオンエロイカ。
エロいね。
エロいね。1895年頃、
はい、
ドイツシンフォニオン社、
はい、
オールクロックタイプのディスク式オルゴールで3枚のディスクで1曲を演奏します。
はい。はい、こちらの3枚のディスクは同調していて、
うん、
一辺に回転し、
うん、
メイン、サブ、アクセントという分担に分かれていて、
うんうん、
役割に応じたパートを演奏するそうです。
はいはい。
少しでもずれたら綺麗な音色にならないので、
うん、
すごい技術ですよね。私たちのトークよりもすごいですよね。
さくらちゃん、
はい。
そういうのはね、当たり前だのクラッカーつんだよ。
いつの時代よ。
最近の時代です。
そうですね、はいはい、売ってますよね、
今も
ね。
売ってます。
はいはい、はい、
それでね、明治17年頃の日本の家庭用の手回しオルガンって、
はい、
和紙の巻き紙に穴を開けて、穴がリードの穴の上を通過するときに、
はい、
空気が通り瞑想する。
はい。
仕組みのものも展示されてたよね。
ありましたね。
じゃあ、この辺で実際にオルゴール美術館に展示されている、
はい、
1872年式、シリンダー式オルゴールの音色をお聞きください。今聴いていただいた曲は皆さんがよく知っている曲で、ワーグナーの結婚行進曲でした。何回聴いても心が弾むね。
ですね、これが146年も前の音色なんですよ。
そうそう、
すごい感激ですよね。
だよね。
はい。
私と桜がね、まだ欠片もない頃だよ、うん、
ないね。あったら困るね。
だよね。この音楽は世界共通なわけだね、
う
ん、
そうですね。
まあピアノだの、
うん、
オーケストラだのね、いろいろな楽器で演奏されているけれど、
はい、
まあ私はオルゴールの音色のね、結婚行進曲っていうのが一番好きだわね。
そうですね。オルゴール療法っていうのもあるそうだから、
うんうん、
オルゴールに、ごめんなさい。癒しのパワーがあるのかもしれないですよね。
ねえ。
はい。
まあね、わかる気はするよね。
そうですね。ゆうさんもめっちゃ癒されてましたよね。
癒されてた、癒されてた。ね、私すごい癒されてた。
そう、すごい元気になってましたもんね。
そうそう。私、うん、ここで働きたいって一生思って。
働いてください。
腰口さん、ぜひぜひ雇ってください。
ぜひぜひ。
はい。で、あれですね、まだまだね、紹介しきれませんがね、せっかくなので、はい、オルゴール美術館の、宣伝とアクセス方法をね、桜ちゃんお願いいたします。
はい。はい、オルゴール美術館へのアクセス方法は、
うん、
車でお越しの方は、うん、東北自動車道、那須インターより、
うん、
那須街道右折、湯本方面に向かっていただき、約10分ぐらいです。
うん、はい。
電車の方は、うん、東北新幹線 JR、
はい、
那須塩原駅より、
うん、
那須湯本行きバスで、
うん、
広谷寺下車、はい、そこから歩いて2キロです。
はい。
はい。
でね、開館時間が朝9時30分から夕方5時までとなっています。
はい。
当期はね、また時間が変わりますので、まあネットで検索するか美術館にお問い合わせください。
はい。
はい。リスナーのね、皆さんも那須オルゴール美術館に行って、見て、そしてオルゴールの音色をぜひ聞いてください。そうですね。腰口さんね、いい方だったね。
よかったですね。
そしてね、全面的にね、取材の協力をしてくださいました。那須オルゴール美術館、支配人の腰口さんはじめ、従業員の、はい、ね、皆様。
スタッフの皆様、ね。
スタッフの皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。今週のスポットライトは、那須オルゴール美術館でした。リスナースピークフォーコーナー、
春の季節が、
さあ、シュー担当によるオリジナルコーナー第5週の今夜はリスナースピークフォーコーナーをお届けいたします。じゃあ、さくらちゃんお願いします。
はい。どういうコーナーかと言いますと、彼女にプロポーズがなかなかできないとか、すごい喧嘩をしたけど素直に謝れない、誕生日のメッセージなど恥ずかしくて言えないことを私たちが代わりに伝えるという掲示板のラジオ版ですね。
はい。
では早速いきますね。
はい。
今夜は埼玉県にお住まいのラジオネーム翔さんからのお便りです。ゆうさん、お願いします。
はい、いきます。
はい。
ゆうさん、さくらさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオとラジコのリスナーのコーナーを特に楽しみにしています。
ありがとうございます。
お二人のね、息の合ったトークが大好きです。
嬉しいですね。
はい。今日は過去の過ちを懺悔したくてお便りを出してみました。
はい。
10年以上前の話ですが、二股をかけていて、自分はモテると勘違いしていて、彼女さんたちが優しくバレないのをいいことに、
はい、
どちらにも同じように接していました。
うん。
そんな状態が1年ぐらい続き、片方の彼女にバレてしまい責められ、好きなのは君だけだよなんて言ったのはいいんですが、実は2人とも好きでどちらかなんて選べませんでした。そのうちもう一人の彼女にもバレてしまい、はっきりとしないままにしていたら、最近になって、ごめんなさい、どちらにも振られてしまいました。
はい。
本当に傷つけてしまい、今でも申し訳ない気持ちでいっぱいです。最近になってその辛さを嫌というほど味わいました。そうなんです、自分が二股をかけられ振られました。とても悲しくて辛い気持ちでした。自業自得です。そういうことをすれば自分に返ってくるんですね。ここから代弁します。ラジオを聞いているかどうかわからないけど、もう一度謝りたいです。若い頃の話とはいえ、心を傷つけてしまい、辛い思いをさせてしまい、本当にごめんなさい。風の噂でお二人が結婚されて幸せだということを聞き、けじめのつもりで謝らせていただきました。ラジオを聞いている皆さん、二股はやめましょう、というお便りでした。
はい。
これはさ、うん、完全に懺悔だね、
うんうん、
若い頃ってまあまあね、その手の話は聞くけどね。
そうですね。
でも本当に悪いって思ってるってことだよね、
うんうん、
でも反省してるし処罰も受けてるのでまあね、自分の中で自分ずっとね許せなかったんだろうね。
そうだね、う
ん、思い切って謝ってすっきりしたかな。ねえ、これからは頑張って素敵な人探してくださいね。さくらちゃんからは、はい、
そうですね、うん、やっぱり人ってなんか経験して成長していくものじゃないですか、うん、
はいはいはい。
だから翔さんも勉強になったってことですよね。
そうだよね。
きっと人の痛みが分かる大人の男性としてどんどんいい男になってください、
うんうん、はい。
そしたらこちらから探さなくても素敵な女性が目の前に現れるかもしれませんね。
ねえ、さくらちゃんいいこと言うね。
はい、はい、頑張ってください。
実はですね、今回もいいお便りでしたね。
はい、
で私たちのリスナースピークフォーコーナーは今回をもちまして終了となります。詳しくはエンディングでお伝えいたします。ここでラジオネームショウさんからのリクエスト、米津玄師でアイネクライネ。
ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz 市川うらら FM よりお送りしておりますラジオトラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。
はい、市川うらら FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。
はい、
また番組の Facebook では各パーソナリティによる放送後期やオフショットお知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。
はい、今週の放送はいかがでしたでしょうか。那須オルゴール美術館、早速行きたくなったのではないでしょうか。
はい、
綺麗な空間、心を洗われるような音色、素敵な支配人、素敵なスタッフの方たちが待っていると思います。
はい、
ぜひ足を運んでくださいね。
癒されてくださいね。
はい、それとラジオネームショウさん、自業自得というね、大変なね経験をされましたが、ものすごく反省していることでもあるし、うん、きっとね素敵な彼女さんができますよ。
ですね、大丈夫、きっと素敵な彼女ができます。
うん、
ショウさん絶対絶対幸せになってくださいね。
なってくださいね。はい、はい、とね、ここで私たち U&さくらからリスナーの皆様にご連絡がございます。
はい、
実は私たちラジオとラジコを、今回で卒業させていただくことになりました。皆様からの温かい言葉やね、知ったげ綺麗ね、とても勉強にもなり、はい、励みにもなりました。その言葉を糧にね、これからも頑張っていこうと思います。スタッフの方も本当にありがとうございました。そしてね、さくらちゃん本当にお疲れ様でした。
お疲れ様です。
ありがとうございました。
はい、
じゃあさくらちゃんからも一言ね。
はい、初のラジオ番組で不安なこともたくさんありましたが、
はい、
温かく見守ってくださったリスナーの皆様、番組関係者の皆様、本当にありがとうございました。
はい、
皆さんも怖がらずに新しい何かにチャレンジして、いつまでも輝いてくださいね。
はい、
ゆうさんありがとうございました。
いえいえ、こちらこそね。
はい、
それとね、あのゲストに来ていただいた皆様、
はい、はい、
一番初めに出ていただいたのが声優の上原すずさん、
はい、
その後が俳優の佐田さん、で次が芸人の薄くれやさん、
はい、
でシンガーソングライター兼作曲家の新水さん、
はい、
ね、で最後のゲストがレーシングドライバーの小村俊樹さんとね、こう豪華なゲストさんを呼んでまいりましたね。
ですね、
うん、こんなね、私たちのためにね、
はい、
時間を割いてくださって本当にありがとうございました。
はい、
はい、
皆さん、
はい、で、あの特にね、あの俳優の佐田さんね、
うん、
フランスのニース国際映画賞で初主演映画で、はい、あの最優秀支援俳優賞を受賞されたということで、
はい、
すごい方をお招きしてましたね。
はい。
はい、でお願いします。
はい、皆様の今後のご活躍を U&桜心よりお祈り申し上げます。
はい、 はい。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。
はい。さて、来週の放送は11月6日火曜日、担当はこの方です。
はい。湘南在住のシンガーソングライター、アロハナ風とおバカなトークをお届けいたします。モンチカです。
第1週パーソナリティ、モンチカさんでお届けいたします。
お楽しみに。
それではお相手は私、第5週担当パーソナリティ、フリーアナウンサーのゆうと、
アシスタントのさくらで
お送りしました。皆様、いい夢を見てくださいね。 See you。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。